ただいまより2020年12月13日高端前第二主立アドベント第三主立の礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。242番の1節から3節までを賛美します。242番の1節から3節までです。主の祈りをお祈りいたします。修法の最終ページまたは賛美歌93番5の絵をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、寝間わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。高読詩編は第126編、詩編第126編です。賛美歌21の後ろの高読詩編のページで143ページになります。皆様は2文字下がったところを朗読してください。司会者と交互に唱えます。高読詩編、詩編第126編。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、
私たちは夢を見ている人のようになった。
その時には私たちの口に笑いが、
下に喜びの歌が滲むであろう。
その時には国々も言うであろう、
主はこの人々に大きな技を成し遂げられたこと。
主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。
私たちは喜び祝うでしょう。
主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように、
私たちも囚われ人を連れ帰ってください。
涙とともに種をまく人は
喜びの歌とともに刈り入れる。
種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた方を背負い、
喜びの歌を歌いながら帰ってくる。
お祈りをいたします。 私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、憐れみの神、忍耐と慰めの神、今あなたをそのように呼び求めることができることを、こうして礼拝に預かることができましたことを心から感謝いたします。御言葉は語ります。外なる人は衰えるとしても、内なる人は日々新たにされると。だから落胆しないと。しかし私たちは外なる人の衰えに脅かされ、不安に振り回されそうになることがあります。また本当に今日新たに、日々新たにされているのか、何度も古い自分に戻ってしまうような私たちであることを御前に告白します。しかしこの新しさは人間が作り出すものではなく、あなたがいつも与えてくださるものです。今日という日も、この朝も、この命も、あなたが来たらせてくださった賜物であり、私たちはそれを信仰によって受け取って、今御前に立たせていただいています。このあなたの真実がこの礼拝を終わりまで支えてくださり、私たちもあなたの真実に預かり、真実の祈りを捧げ、神の真実の言葉を聞いて真実に生きることができるように聖霊を注いでください。キリストのお姿をはっきりと見、希望に生きることができるように憐れんでください。そのようにして日ごと新たに救い主のご降誕の祝いを待ち、同じように再び来られるキリストを慎んで待つことができますようお導きください。この国も世界もコロナ感染拡大が止まず、それによってまた危機を感じて不安を感じている多くの人々があることを思います。それに付随するさまざまな課題もまた鮮やかにされています。どうぞこの世界を憐れんでください。一人一人の命を大事に、またお互いの命、暮らしを思いやって生きる、そのような世界にしてください。指導的立場にある方々、大きな決断を下さねばならない立場の方々に、あなたの憐れみと良き導きをぜひお与えください。私たちは目を覚まして自分の心と体を守ることができるようにしてください。諸教会を強めてください。ますますあなたが光の主であることを大胆に述べ伝え、今この時にあっても喜んで愛の技に生きる教会とならせてくださるように、また一人一人とならせてくださいますように、皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。ヘブライ人への手紙第11章20節から40節まで。信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエサウのために祝福を祈りました。信仰によってヤコブは死に臨んで、ヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り、杖の先に寄りかかって神を礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。信仰によってモーセは成人した時、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選び、キリストの家に受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。信仰によってモーセは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。 目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように次腰の食事をし子羊の血を振りかけました。信仰によって人々はまるで陸地を通るように紅海を渡りました。同じように渡ろうとしたエジプト人たちは溺れて死にました。信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。信仰によって娼婦ラハブは様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。これ以上何を話そう。もしギデオン、バラック、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。信仰によってこの人たちは国々を征服し正義を行い約束されたものを手に入れ獅子の口を塞ぎ燃え盛る火を消し剣の刃を逃れ弱かったのに強いものとされ戦いの勇者となり敵軍を敗走させました。女たちは死んだ身内を生き返らせてもらいました。他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み拷問にかけられました。また他の人たちはあざけられ鞭打たれ鎖につながれ投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺されノコギリで引かれ剣で切り殺され羊の皮やヤギの皮を着て放浪し暮らしにことかき苦しめられ虐待され荒れの山岩穴地の割れ目をさまよい歩きました。世は彼らにふさわしくなかったのです。ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌の93番4の A にございます。人信条。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖母の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。弱かったのに強いものとされと題して御言葉の解き明かしをいたします。キリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。アドベント第三主日になりまして来週がいよいよクリスマス礼拝になります。アドベントの期間も別の聖書箇所ではなくて今開いているヘブライ人の手紙を続けて説教してここから聞いてで来週は12章にも入って救い主イエスを見つめると、私たちの信仰の創始者また完成者であるイエス、この方をお迎えするクリスマス礼拝を祝いたいと思って、今日のところはちょっと長い箇所で32節以下のところは触れることができないと思います。特に今日はモーセに集中してその後その前にイサク、ヤコブ、ヨセフ、そして 諸国ラハブ、またイスラエルの人々の信仰を見るだけでもそれこそ時間が足りなくなると思いますので許しください。ヘブライ人の手紙第11章を何度も申し上げておりますけれども、旧約聖書の信仰の証人たちを私たちの信仰のお手本として紹介している、それも忍耐して生きるというそのお手本ですね。10章の36節に、神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのですと著者は教会に語ります。で、10章39節では、信仰によって命を確保するもの、私たちはそういう者たちなんだと。そしてその信仰によって命を確保した信仰の証人たちが11章で示されるわけですけれども、その冒頭で一節でこういうふうにあります。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。二節、昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。この昔の人たちを紹介するのはその人たちの信仰、神が良しとされたその信仰に私たちも習うためなので、いろいろな知識を得るためではありません。私たちに語りかけられている神の言葉として今日与えられた聖書も聞いて、そしてその信仰に私たちも習っていくことができる、許されて、そのようにして受け取っていきたいと思います。で、前回はアブラハムに集中して語りました。そして段落の途中ですけれども、今日は20節からになります。信仰によってイサクは将来のことについてもヤコブとエサウのために祝福を祈りました。ここからアブラハムの息子イサクの信仰が語られます。このイサクという人はアブラハム、父アブラハムによって捧げられそうになった人ですよね。私たちはアブラハムの信仰にもちろん注目して、アブラハムは神にイサクを捧げなさいと神からの命令に従順に従って、もう直前までほふろうとして、そこでストップがかかって、そして別の代わりの犠牲の子羊が与えられてイサクは返してもらったわけです。でもイサクの立場からすれば父親から殺されそうになるわけです。しかもそれは神の命令だとして、父親はそれに従順に従って自分を捧げようとする、それを見てるわけですね。そして自分はその直前でもう刃物が下ろされる直前で救われたという体験をしている人なんです。それはそれですごい信仰の体験だと思うんですね。そして父も子も同時に神の真実を、神様は約束されたことに信じていらっしゃると。そして確かにこのイサクからあなたの子孫が増え広がるという約束を始めてくださるのだと、まあ、父も子も確信させられたと思うんです。そしてそのイサクには二人の息子が与えられて、双子だったんですね。でヤコブとエサウの物語をなかなか創世記でいろいろ考えさせられる物語ですけれども、イサクはヤコブとエサウのために祝福を祈って、祝福を受け継がさせてその生涯を終えた人でありました。そしてこのイサクの生涯の中でもにおいても、約束の実現というのは実際の地上の生涯では受けることはなかったですけれども、父アブラハムに示され、自分も受け継ぎ、そしてまた受け継がさせたその幻はずっと見つめて地上の生涯を終えていきました。そして何よりも祝福を祈る生涯としてイサクは生き抜いていきました。私たちも祝福するために神に選ばれた御言葉にあります。人を裁いたり悪口を言ったり排除したり、そういうためではなくて、祝福するために、そして自分を迫害する敵のためにも祝福するようにと聖書にあります。私たちは祝福するために召し出された、選び出された者たちです。まあ、当時のヘブライ人の手紙の送られた教会も本当に揺さぶられている試練のただ中にある教会でありましたが、 その教会も祝福を受け継ぐためにこの世に存在しているということを新たにさせられたと思います。そしてその祝福して生きるということは次のヤコブ、イサクの子ヤコブにも受け継がれています。20節、信仰によってヤコブは死に臨んで、ヨセフの息子たちの一人一人、マナセとエフライム、祝福を祈り、杖の先に寄りかかって神を礼拝しました。この杖の先に寄りかかって神を礼拝するという言葉自体は今のこの新旧約聖書でも旧約聖書にはなくて、これはギリシャ語聖書、ギリシャ語の旧約聖書の翻訳されているものを当時の教会が使っていたから、このようなギリシャ語聖書からの引用になっているそうです。でもとても味わい深い言葉ですよね。私たちも高齢社会になって杖をついたり歩行器を使ったり車椅子を使ったりして集会礼拝に出るようになるとなっている人もいるし、私もなると思いますが、そこで寄りかかって神を礼拝する、死に臨んでなお子供たちを孫たちを祝福する、最後までそのように私たちは生きられる、生きることが許されている者たちであると。22節にはさらに、そのヤコブの息子の一人ヨセフの生涯の終わりを見つめて語られます。信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。これは創世記を読んでくださると分かるんですけど、ヤコブの家族が飢饉から逃れるためにエジプトに移住します。でその前にヨセフが、いろいろな仕方でいろいろなところを通って、ヨセフはエジプトの今でいう総理大臣のような地位について家族を養ってくれました。そしてそのヨセフもエジプトで自分の生涯を終えようとするときに、自分はここでエジプトで生涯を終えるけれども、自分の子孫は家族はイスラエルの子らはやがてここを脱出して約束の地に帰るというビジョン、神様の幻はずっと見つめていました。その時にはこの私の骨もその約束の地に持っていくようにと、そのような神様の約束を見つめて息を引き取る、私たちもそのように生きることが許されできる、そのようにして創世記に登場する信仰の父祖たち、父の先祖の祖、父祖たちという言い方をしますが、その信仰が語られます。そして23節からはモーセに焦点が当てられていきます。モーセという人もお名前は聞いたことあると思いますし、今祈祷会で出エジプト記をコツコツ学んでいて、たびたび実会、映画実会の話になりますが、この映画を見た方もたくさんいらっしゃると思います。イスラエルの民を救い出すために神が立てられた指導者モーセですね。そのモーセの歩みですが、23節にこのように始まります。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月間両親によって隠されました。その子の美しさを見、王の命令を恐れなかったからです。この23節はモーセの信仰というよりも、モーセの両親の親たちの信仰が語られているわけですね。なぜこんなことになったか、王の命令とは 何であったかというと、ヨセフの時代にヤコブの家族がエジプトに下っていて、長い長い年月が経ってイスラエルの人々はもう家族というレベルを超えて増え広がっていました。そしてそのエジプトでは奴隷の立場にされていて、エジプト王の町の建設のために働かされていたわけです。それはエジプトにとっても良かったことだと思うんですけども、でもそのヘブライ人ですね、イスラエルの民がどんどんどんどん増え広がるので、それでエジプト王が恐れたんです。もしこの者たちが自分に逆らったら国は倒れると恐怖、恐れを抱いたんですね。ですからもうこれ以上民は増え広がないようにしようということで、そしてヘブライ人の男の子の赤ん坊が生まれたら殺すようにという命令をファラオ王が エジプト王が出したんですね。それは出エジプト記に一章に語られているんですけども、そういう中でモーセが生まれたその家の両親はその子があまりにも可愛かった、そして王の命令に聞くよりも神に従うという道を取った。そして3ヶ月間隠して育てていたんですけども、さすがに隠しきれなくなって、そしてカゴに乗せてナイル川に置いた。そうしますとそのファラオの王女がやってきて、水浴びにやってきて、そのまま赤ん坊を見つけて自分の養子にするという、まあ、これも本当に不思議な楽しい物語導きですけども、そのようにしてモーセは生かされてファラオの宮廷の王宮の一員になるんですね。出エジプト記において、その始まりはモーセの両親の信仰によって、ファラオの命令 ではなく神に従う、王の命令を恐れず神を恐れてその命を生かす、その信仰を神は認め、お認めになった。そしてモーセは生かされ、不思議な導きで王宮の一員になる、ファラオの王女の子として生きるように、導かれたわけですね。そのことを旧約聖書を思い起こさせられます。次に24節いきます。そのようにして、ファラオの王女の養子として育ったモーセですが、24節、信仰によってモーセは成人したとき、ファラオの王女の子と呼ばれることを拒んで、儚い罪の楽しみにふけるよりは神の民と共に虐待される方を選び、26節、キリストのゆえに受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。与えられる報いに目を向けていたからです。27節、信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。出エジプト記に記されている出来事をこのようにヘブライ人の手紙の著者は教会に告げました。私たちの心を揺さぶる、動かされる言葉が散りばめられていると思います。まずモーセは儚い罪の楽しみにふけるより神の民と共に虐待される方を選んだ。ファラオの王女の子、ファラオというのは当時のエジプトの最高権力者ですから、その一員とされているの特権というものは欲しくても普通の人は手に入れることも望むことすらできない、その立場に身を置いていたわけです。けれどもモーセは両親の信仰によって自分が何者であるか示されていたことと思います。出エジプト記にはその赤ちゃんのモーセがファラオの王女の子にはなったんですけど、血離れするまではまた母親のもとに返されて、そして養い育てられるというエピソードがあります。ですからモーセは自分が何者か、自分はヘブライ人、イスラエルのための一員であると、この聖書の神ですね、この世界を作られ自分たちを選んで祝福の民としてくださったその神の民の一員であるという理解、自分の理解がありました。そして自分の民はファラオによって虐待されていました。この民の苦しみの叫びが神に届いて、モーセはやがて指導者として、民を救い出す指導者として選び出されるんですけども、もうその前にすでにモーセは神の民と共に虐待される方を選んだ。キリストの家に受けるあざけりをエジプトの財宝より勝る富と考えました。この26節のキリストの家に受けるあざけりという言い方は、その出エジプト記の歴史の時点においてはイエス・キリストの出来事はないわけですから、これはちょっと不思議だなと思う言葉遣いでありますけれども、今神様の救いの歴史という大きな枠の中で捉えたときに、 モーセが書いたあざけりというのはキリストの言うに受けるあざけに等しいと今ヘブライ人の著者は理解している解釈しているということです。神の言うにと理解していただいて良いと思います。それがエジプトの財宝より勝る富と考えている。なぜならば与えられる報いに目を向けていたからです。神の備えられたアブラハムに約束された祝福の一員となる、その祝福の系図の中に自分も生きることの方がエジプトの財宝より勝る富と考えて与えられる報いに目を向けていたからであると、そのモーセの信仰を神様はお認めになりました。このここでもモーセの信仰を語りながらやはり教会に私たちに問われていると思うんですね。私たちはこの世の楽しみ喜びに目を向けるのか、それともこの教会の一員、神の民の一員、キリストの弟子として生きて、そしてこの世ではそれが理解されない、また迫害される、バカにされる、侮辱される、そういうところにあってどうするのか、どちらを選ぶのか、私たちがこのあざけりを財宝に勝る富と考えるっていうのは本当にすごい言葉だと思うんです。自分の中にはないなと率直に思います。でも御言葉によって私たちはその自分の偏ったこのようなものに惹かれる、その眼差しを正される、どこを見ているのか、そして私たちは神の民と共に喜び、神の民と共に苦しむことを選んでいるからこそ、こうして主の日の礼拝に励んでいる。いや、コロナのいろんな危機も心配もあるけれども、それでも気をつけてこうして礼拝を捧げている、その信仰を神様はご覧になっていると信じます。27節にはこうあります。信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。次ですね、目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。この11章の冒頭に信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですとありました。見えない事実というのはいろいろ挙げることができると思いますが、教会にとってはイエス・キリストが大祭司で今を取りなしておられることだと説教しましたけれども、目に見えない方を見るようにしてということも受け取ってよいと思います。それは神ご自身、神は目に見えない方である。しかし私たちは信仰の目を持ってその方を見るようにして耐え忍んで生きる。この世の最高権力者のファラオの怒りをも恐れずエジプトを去ることができたモーセの信仰を私たちもまた習うことができます。見えない方を見るようにして生きることができます。そして28節、信仰によってモーセは滅ぼす者が長子たちに手を下すことがないように杉越の食事をし子羊の血を振りかけました。エジプトを立ち去ったモーセは先ほど申し上げたように荒れ野で神に呼ばれて、そしてイスラエルのその虐待されてファラオに苦しめられたした民を救出するべく選ばれて建てられるわけですね。そしてまたエジプトに戻ります。そしてファラオと対決して党の災いがあるわけですけども、その10番目の災いに関わるのがこの杉越の食事になります。長子たちに手を下すという10番目の災いを神様はお決めになって、そしてイスラエルの人たちがその裁きから免れるように杉越の食事をし子羊の血を振りかける、子羊の血を振りかける、出エジプト記では門と鴨居にその血を塗ったら滅ぼす者は杉越す通り過ぎるというふうに描かれておりますが、これも信仰によってイスラエルの人々はそのように杉越の食事をし滅ぼす者の滅ぼし から裁きから免れた。それモーセが導いてのことでした。そしてエジプトの王はその長子、自分の子供も滅ぼされて、裁かれて死んでしまったわけですね。そしてイスラエルの人々が脱出するのを許すんですけれども、イスラエルの人たちが出て行って初めてまた心変わりをして追いかけてくるんですね。今ちょうど祈祷会でそこを読んでるんですけども、そこで29節、信仰によって人々はまるで陸地を通るように航海を渡りました。目の前は海、後ろにはエジプトの軍勢、そこに挟まれてしまった民はモーセに不満をぶちまけるんですけども、でもモーセは落ち着いて静かにしていなさい、主はあなたたちのために戦ってくださると語り、そして主は奇跡を起こしてくださって、海の中に道を開いて、乾いた地を開いてくださって、人々はそれを渡っていきました。そして救われたんですね。けれどもこれを信仰によって人々は渡りましたと書いています。で、この出エジプト記の学びの時にも、信仰というのはそのように神様が差し出してくださった賜物を受け取ることだと学びました。で、同じようにしてその乾いた道を歩いていたエジプト軍もあったわけです。だから見た目には神が開いたその海の中の道を歩くっていうことはイスラエルの人もしてるし、エジプト軍もしてるんです。見た目には同じじゃないかと思っていたんですけども、イスラエルの人々は信仰によってこの神の救いに預かるものとして歩いた。エジプト軍はイスラエルを滅ぼすために追いかけてきて歩いていた。それを神様はご存知でした。そして同じように渡ろうとしていたんですけども、イスラエルを、神の民を滅ぼそうとしたエジプト人は戻ってきた水によって水に覆われて滅ぼされて、溺れて死んでしまった。そのイスラエルの人々の海の中を歩くという行いも信仰によって認められた、だからこそ救われたんだというわけです。そして30節、31節は義王記に記されている出来事です。40年間アレノを旅した約束の民は世代交代して、今度はヨシュアに導かれていよいよカナンの地に入ろうとしている出来事のことが30節と31節に描かれております。信仰によってエリコの町の城壁は、イスラエルの人々が7日間回って、神様の言葉通りに7日間回った後に戦わずして崩れ落ちて、エリコの町を落とすことができました。それに先立って娼婦ラハブという人の手引きによって、そのエリコの町の探りにことができて、そしてこのヤハブは生かされていった。この彼女の信仰もよしと認められたと描かれています。こうして私たちに旧約聖書の信仰者たちが証人として私たちの前に差し出されて、私たちもこのようなキリストの証人、神をによって信仰を認められた証人に囲まれているんですよと、12章に続いていくわけですね。今日はちょっと急いでここのところを読んでまいりましたけども、今私たちにとってその旧約の人たちと異なるこの新約の時代に生きる私たちにとっては、このモーセが示した信仰、またイスラエルの人々が生きた信仰に習うというのはどういうことか。私たちにとってはキリストがしもべとなってくださる、杉越の子羊となってくださる、犠牲となってくださる、私たちのこの地上に降りてきてくださる、まさにそれを来週お祝いしようとしているわけですけども、そのようにして減り下って地上に来てくださって、そして十字架にまで減り下ってその身を置いてくださることによって、罪の奴隷となっている私たち、死の虜になっている私たちを自由にしてくださる、解放にしてくださる、そして 約束の地に神の国の住人としてくださる、神様の子供としてくださる、このすでに私たちがいただいている新約の恵みの世界のひな形影が旧約聖書なんですよね。もうちょっと難しい言い方をすると余計って予定のように模型の形と書いて余計と言いますが、旧約聖書はそのキリストの恵みを影の仕方で先取りしているんですね。ですからここで39節に、この人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでしたとあります。これはキリストの恵みですね。キリストがおいでくださって実現した、十字架と復活によって実現したこの恵み、キリストの救いの出来事はまだ手に入れることはありませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださった。キリストが来てくださって、そして私たちの救いとなり、また大祭司として今も取りなしてください。ですから私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです、というのはキリストが来てくださって初めて救いが完成すると、私たちはもうこの完成された救いに預かっている者たちなんですよと。だから旧約の信仰者には習うところもありますけれども、旧約の信仰者たちが欲しくても欲しくても手に入れられなかったものをすでに手にしていることを知りなさいとここで語られているんですね。私たちがキリストにあって約束の相続人、それは神様の子供とさせていただいている、それはこの旧約の人たちにとってはまだ幻であった。今私たちはそのようにして旧約の世界ではなく新約のキリストの恵みの世界に生きているということをしっかり握りながら、この信仰の商人たちに習うものとならせていただけるということ、今私たちに語られております。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、旧約聖書の信仰の商人たちをあなたが示してくださり、私たちにも信仰の決断を迫られております。私たちは目に見えない方を見るように、キリストによって与えられる報いに目を向けて、弱かったのに強いものとされて今あるということを思います。どうぞいつも信仰の目が曇らされることがありませんように、信仰の耳が閉ざされることがありませんように、あなたが私たちの目を心を開いて示してくださっているものに従い、また受け取ることができるように助けてください。クリスマスを待つこの時、どうぞ私たちを守ってくださり、全世界の教会とともにこのかけがえのない救いを、この喜びを、日を迎えられるよう守ってください。言い尽くしません。感謝願い、主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌236番を賛美します。236番、 佐々木健さんにお願いします。
主なる神様、皆さんにいたします。今日もこうして兄弟姉妹と共にあなたの御言葉を学べたことを感謝いたします。またあなたのご降誕が近づいております。主よ、どうぞ一人でも多くあなたに会い救われるものが誕生しますように、そのようにあなたが導いてくださりをお祈りいたします。コロナウイルスが世界を蔓延し、本当にワクチン接種が始まりました。主よ、どうぞ接種した方々の本当に一人一人にあなたが、何も起こらず健康を支えてくださるようお祈りいたします。我が国でもまだワクチン接種は至っておりませんが、主よ、どうぞそれまでにコロナウイルスにかかっている人々の上に主は健康を支えてくださるようお祈りいたします。今捧げた献金はあなたの恵みから捧げたものであります。主よ、どうぞ御国拡張のために主が使っていただくようお願いいたします。この祈りと時、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌26番を賛美し、祝祷放送をもって礼拝を終わります。賛美歌26番。神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。